はようございます。桑原あずさです。今回はメールをご紹介します。地域に密着する医療をというタイトルで、東大阪市の招きにゃんこさんからいただきました。ありがとうございます。看護師でもあるゲストさんの言葉が胸に刺さりました。おはようございます。好んで持っているわけではなく、疾患を抱えて私にとって病気は自分の一部と言っても過言ではない生活をしています。患者にとって病院は最後の場所、どんな相談にもとりあえず耳を傾けるというお話に感銘しました、という内容でいただきました。招きにゃんこさん、ありがとうございます。これはきっと、今ワンポイントホスピタルでお届けしている長吉病院の先生方のお話をお聞きされてのメールかなと思っております。そうなんですよね、このワンポイントホスピタルではいつも素敵な先生方がお話に来ていただいてます。6月からスタートしている長吉病院の先生方、毎回収録にいらっしゃるわけですが、マイクを前にした時はもちろんなのですが、そうではない時でも皆さんとっても和気あいあいとされていて、お話がしやすいなと私は思っています。きっと働きやすい雰囲気でお仕事をいつもされているんだろうなと感じています。病院の先生や看護師さんは病気を治してくれる人だけではなく、一人一人の話を聞いてくれて悩みを和らげてくれる、体だけではなくて心の健康も大切にしてくれるんだなと思いますね。この番組がスタートして4年になりました。もう4年目、秋には5年目に突入します。一番最初からお送りしてきているのがこの医療人の皆様とのワンポイントホスピタルのコーナーなんです。今までにもいろいろな先生方とのお話をお送りしてきて、こうしてお便りが届いて届けてこれてよかったなと思っています。東大阪市の、招きにゃんこさん、ありがとうございました。さて、こちらの番組は普段の生活に役立つ情報やゲストをお招きし、人生における学びや気づきをお届けしています。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは asli@obc1314.co.jp、 郵便番号は 552-8501、 こちらにお手紙もお寄せください。ラジオ大阪桑原あずさのあずライフまでお寄せください。今週も最後までお付き合いください。のハッピーシェア、今回は、今週の火曜日に、ハッピーシェアでお話ししております大阪市役所の市民局に勤務されているお二人のゲストにお越しいただいています。大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課の木田学さんと岡本ありささんとのお時間です。今回の火曜日の放送は今まだラジオでお聞きすることができますので、それも一緒に聞いていただけたらと思います。おはようございます。
おはようございます。
はい、今回初めての方もいらっしゃると思いますので、お聞きされるのが火曜日のちょっと復習も初めは兼ねながらお話をお送りしていきます。木田さんと岡本さんは大阪市役所で普段はどのようなお仕事をされているんですか？
はい、部署名にありますダイバーシティは、一般的に人材の多様化といった意味で使用される言葉ですけれども、ダイバーシティ推進室では人権や雇用、勤労、男女共同参画などさまざまな政策を行っています。その中でも私たちは女性の活躍推進のための取り組みを進めておりまして、大阪の女性がさまざまな分野でもっと活躍できるように、支援や啓発に取り組んでいます。
なるほど、火曜日のねアズのハッピーシェアでもお話しいただきましたが、専用のウェブサイトもあるということで、サイト名はきらめく女性の応援広場未来へレディーゴー、きらめく女性の応援広場未来へレディーゴーという名前のサイトで開設されていますよね。こちらの目的を教えてください。
はい、大阪市の、女性活躍推進に関するさまざまな施策や企業の先進的な取り組み事例、職場や地域で活躍する女性のロールモデルなど、いろいろな、情報を集約し見える化して広く発信することを目的として、2014年度に開設しました。この未来へレディーゴーのサイトを通じて、あらゆる分野で女性が活躍することの意義や重要性を市民の皆さんに分かりやすくお伝えしていきたいと考えています。
なるほど、まあ、特にこちらのサイトで、まあ、見てほしいな、聞いてほしいな、情報を届けたいなと思われるような方というのはどんな方になるんですか？
はい、主に仕事と家庭を両立しながら働き続けたいと考えている女性や子育て中で、再就職したい女性などを中心に、働きやすい企業の情報を知りたい学生さんや、地域で何か新しい活動を始めたいと考えている女性など、幅広い層に向けて発信しています。また、女性活躍に向けた取り組みを進めたいと考えている企業関係者の皆様に役立つ情報を掲載しています。
未来へレディーゴーは、女性の皆さんはもちろんですが、そこの活躍について考える人、また応援する人、すべての方に向けたサイトなんですね。はい、岡本さん、こちらの支援や啓発の取り組みについていろいろと教えてください。
はい、大阪市では女性が働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組む企業を認証する大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証事業を実施しています。でこれは認証企業について皆さんに知ってもらえることで、その優れた取り組みが広く普及することを目指しておりまして、特に優れた取り組みを行っている認証企業に対しては毎年市長表彰を実施しています。この事業を通してその企業へ女性活躍の推進に向けて働きかけることであったり、専門的なアドバイスやその必要な情報提供なども行っています。未来へレディーゴーではこの女性活躍リーディングカンパニー認証企業の情報や取り組み事例などをご紹介しています。
このリーディングカンパニーが一体どんなものなんだろうっていうふうにね、興味を持ってくださった方もサイトを見ればきっとね伝わるんじゃないかなと思いますね。
はい、
こちらはインタビューの記事や動画も掲載されていますよね。企業のインタビューの際には工夫などはされてますか？
はい、そうですね、工夫としましては、そのインタビューでは実際にその企業で働く方のリアルな声をお伝えしたり、上司や経営者の方などにもお話を伺って、組織として取り組んでいることが具体的に伝わるように取材をしています。他にもその働きやすい企業を探している方であったり、女性活躍推進の取り組みを進めたい経営者の方など、さまざまな立場の方にとっても役立つ内容になればと考えています。
まあ、働きやすい職場ってどんなんだろうなというとね、ところでこう疑問とか不安とか知りたい方なども、環境づくりにその取り組む企業の情報を知るということができますものね。あとは男女問わず、はい、仕事を探している皆さん、休職中の方なども大変有益な情報がゲットできるという感じがしますけれども、他にはどんな取り組みをされていますか？
はい、そうですね、他の取り組みとしましては、その企業を対象にテレワークの活用など、これから求められる新たな働き方を実現するためのノウハウが得られるセミナーも開催しています。コロナウイルスの影響でそのテレワークをしている企業も増えていますよね。そこでその去年開催したテレワークセミナーにもたくさんの方からのお問い合わせやご参加をいただきました。テレワークっていうのはその職種によって難しい場合もあると思うんですけれども、時間を有効に活用できる柔軟な働き方が広まるということで、ワークライフバランスの向上が期待できるんじゃないかなと考えています。
なるほど、コロナ禍で進んだこのテレワークの取り組みについてはもう後に戻ることはなく、これからますますより一層推し進めていきたいというところでもありますよね。はい、他にはセミナーなど開催されてるんでしょうか？
そうですね、他のセミナーとしましては、男性の家事育児に対する意識啓発をするセミナーであったり、仕事と家庭を両立しながらキャリアアップをするためのノウハウに関するセミナーなども予定しています。詳しくはその未来へレディーゴーでご案内していこうかと思っております。
はい、未来へレディーゴーですね、 SNS でもねいろいろと発信していますし、あとは専用の YouTube チャンネルも開設されて、動画コンテンツも充実しているということですが、先日吉本芸人さんとのコラボでの動画を見て、もう笑いながら理解して納得して、なるほどと思ったんですけれども、木田さんどうでしょうか？
は はい、男女がともに、主体的に家事育児に関わる意義を広く啓発するために、吉本興業の芸人さんによる PR 動画、家事育児シェアチェックシートを活用しませんかを制作しました。大阪市と吉本興業株式会社との包括連携協定の取り組みによって実現した動画になります。コミカルな、啓発動画となっていますので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。
なんか笑いながら学べるって最高ですよね。はい、動画で登場する家事育児シェアチェックシートというのがあるんですよね。こちらも具体的な家事育児が100選挙げられていて、100選もあるのと思いながらちょっと見ていたら、案外あるもんなんですよね。木田さん、
そうですね、まあ、共働きの世帯が増える一方で、はい、まあ、依然として、まあ、男性は仕事、女性は家庭という固定的な役割分担意識が根強く残っています。仕事と家庭の両立にあたって、女性が仕事も家庭も育児も担っているといういわゆるワンオペ状態になってしまうことも懸念されています。家事育児シェアチェックシートを活用して、各家庭の分担について見つめ直して、理想的な、シェアについてパートナーと話し合うきっかけ作りになればと思っています。
とですね、夫婦で話し合うきっかけになればというところでまさにという感じがしますけれども、はい、岡本さん、未来へレディーゴーのサイトでは地域で活躍する女性の事例についても紹介されていますよね。
はい、その地域活動には町会、PTA、ボランティア、NPO などいろいろな活動があると思うんですけれども、女性はその中でも企画であったり運営など中心的な役割を果たしている方はまだまだ少ないんじゃないかなという状況で、そこでその地域活動で活躍する女性の支援をすることでリーダー的役割の女性を増やすことであったり、地域と女性のしたいというしたいことをマッチングしてその地域へとつなぐための拠点として、呉大阪中央館で女性チャレンジ応援拠点を運営しています。はい、この女性チャレンジ応援拠点からは、
はい、
地域で活躍する女性の情報を集めることであったり、また発信もすることで女性の地域活動への関心であったり意欲を高めてもらいたいなという狙いでやっております。
なるほど、いろいろといろんな種類で多岐にわたりサイトを運営されているのがよく伝わりますね。はい、女性チャレンジ応援拠点はどんな方が利用されているんでしょうか。具体的なところで教えてください。
はい、そうですね、その地域生活の中で何か活動を始めてみたいとか、今の地域活動を広げていきたいなど何かにチャレンジしたいという思いを持った方が多い印象です。はい、その可能性を広げるお手伝いをするために専門のスタッフさんによる無料の相談であったりセミナー交流会なども実施しています。ぜひその皆さんの中の何かやってみたいという気持ちを形にするため女性チャレンジ応援拠点を覗いていただければと思っております。詳しくはその未来へレディーゴーをご覧いただければと思います。
なるほど、他にもね、さまざまなセミナーなどの開催のご案内もされているということなので、はい、そのセミナーによっては保育室を準備してくれているものもあるということなのでね、まずは、はい、サイトをまず見ていただきたいなと思いますね。はい、では、最後に大阪市の女性の皆様にぜひメッセージをお願いします。木田さん、お願いします。
はい、きらめく女性の応援広場未来レディーゴーでは、女性が輝く大阪へをコンセプトにあらゆる分野の女性活躍に関する情報を掲載しています。情報を参考にしていただきまして、ご自身のキャリアなどについて考えていただければ嬉しいです。
岡本さん、お願いします。
はい、レディーゴーでは自分らしく輝き続けたい大阪市の女性の皆様を応援しております。ぜひ未来へレディーゴーで検索してみてください。
はい、あとフェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどね、 SNS も充実しておりますので、最新の情報や更新、あとはこれまでの情報でもう一度見てほしいななんていう情報もね発信していますので、ぜひチェックしてほしいなと思いますね。本日は大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課の木田学さんと岡本有沙さんにご出演いただき、女性の活躍推進に向けた様々な取り組みをご紹介いただきました。火曜日のアズのハッピーシェアと合わせて今週2回にわたりお話しいただきました。木田さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
安心、それはどこから来るのでしょうか。それは誰かを思う心、 心と心がつながって安心が生まれます。私たちは医療ガス、医療機器などを通じて医療の現場を支えることで皆様に安心をお届けします。お客様、患者様とともに、私たちはオキシテックです。
生き生き生活、
お役立ち情報ポケット。
このコーナーでは皆様の生活のちょっとしたお困りごとやご要望にお答えするために、異業種4社がチームを組み、お役に立てる情報を発信します。旅を諦めていませんか？この時間は株式会社 SNZ 植松則之さんと一緒に、幼いお子さんから高齢者の方まで、皆さんが楽しめる旅のご案内をしていきます。今週はなんと週替わりでお話しいただいている田中輸送株式会社の木原剛さんと、法律を利用して皆様のハッピーリタイア、ハッピー相続をサポートする司法書士事務所神戸リーガルパートナーズの井上幸子先生とのお時間をお送りします。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、今日は植松さんに代わってというかね、お二人からこの SNZ さんの旅行についてお話をちょっと届けていきたいと思っております。はい、実際どうでしょうか、植松さんのこの SNZ さんで旅行に行かれたことはお二人ともあるんですか？
はい、ある、あります。
いや、実は私もあるんですよ。
僕めっちゃある。
あ、そうなんですか。
めっちゃ、旅全然諦めてないなあいう感じ。
諦めてない、もう数えきれないぐらいたくさん、
まあ、数え、まあ、時期が時期なんでね、数えきれないわけじゃないですけど、それでも結構何でも言いますね。
それは会社として仕事仲間と一緒にご旅行、それともご家族ですか？
基本家族でどこ行きたいとか、本当にもう あのプラン組まずに植松さんに3週間後どうとか、
どっち方面に行きたいとか、海に行きたい、山に行きたいとか、その辺は
ないっす。
え、でも全お任せ。
300キロ圏内とか。
あ、
そう、めっちゃアバウト。
それでもすぐに、はい、4、50分後には
すごいですね、
プランが、こんなんどうですか、
こっち方面いかがですかとか、
はい、
あ、じゃあもう全部お任せでって、
はい、
じゃあ予算だけを初めに伝えるという感じですか？
予算もあまり伝えない。
かっこいいですね。
いやいやいや、
いやでも今ほら空いてるとこがどこかも分からへんかったりするでしょ。
行けるところもどこか分からない。
そうそう、どこが空いてるか、うん、でお店もどこが空いてるとか分かんないから、うん、やっぱり頼んだ方が確実ですよね、うん、
めちゃくちゃ本当に楽です。
今までまあたくさん行かれた中でどこが一番って言ったら全部だと思うんですけども、はい、思い出深い旅行はどんな旅行でしたか？
流行ってるあの鬼滅の刃の、
はい、
あの無限城の、ね、だと言われてる会津若松、
まあ、
はい、
行ってきたんですか？
2泊3日
ご家族で、
家族で、
お子様もいらっしゃるんですよね、キャラさん。
6歳4歳なんで。
そんな小さなお子様いらっしゃるんですか？
こう見えてそうなんですよ。
こう見えて、
6歳4歳のパパなんですか？
そうなんですよ。
まあちょっとびっくり。
はい、
じゃあ喜ばれたんじゃないですか？
そうですね、
旬な話題の場所に行けて。
そうですね。
え、何で行ったの？交通機関。
車です。
あ、自分で運転して。
自分で運転して。
あ、それも交通機関はこんなのでどうですかとかいう提案もしてくれるんですか？
あの、はい、うちはいつも植松さんにお願いするときは、今のところそのやっぱりあの男2人なんでうるさいんですよね。
あ、お子さんがね。
そうです。だから、まあ、あの迷惑かけるの嫌なんで、とりあえず今のうちはとりあえず車なんで。
あ、なるほど。
まあ、今だったらその方が安心ですよね。
そうね、公共の機関ね、ちょっとね。
わーわーわーわーゴロゴロゴロゴロされても困るじゃないですか。
でもね、幼いお子さんがいる親御さんは車の方が時間かけても楽っていう方多いですね。
そうですね、
うんうんうん、でそれで行って旅行も全部、旅館も全部手配してくださるんですね。
あの本当に余計な部分は手配せずに、本当にちゃんと最初のホテルと200名のホテルの内容をガラッと変えていただいたり、あとはもう自分で好きに旅してくださいぐらいの、でもこうしてやります、こうしてやりますっていう段取りはすごく優しい。
無駄にお金を使わないで、
本当にそうですね、
本当お客様のご要望にちゃんとお応えしているという感じですね。
そうですね。で、食事の内容とかもホテルが変われば、その前日のものとは全くコンセプト変えてますとか、
本当になんか、
う
ん、
すごいですね。
いや私も行った時すごいいい感じで、もう食事もめちゃめちゃ良かった。
食事めちゃくちゃいいっすよ。
食事、
うん、私鹿児島行ったんよね。
あ、行きましたね。
うん、あのものすごい台風来た時。あ、
帰ってこれなかった、
うんうんうん、帰ってこれなかった時でももうホテル缶詰だったんだけど、すごくあの よくしてくれて、あ、なんか自分で取るよりやっぱりあの手配してもらった方がやっぱ扱い良かったなと思って、
うん、であの私も一回九州の方でお世話になったんですけど、親戚が住んでて、せっかくだし家族でみんなで行こうかって言って、だいぶわがままなプランお願いしたんですよ、うん、でうちは小学校その時1年生と当時高校1年生の一番年の離れた上と下、うんうん、この子たちが楽しめる旅行にしてくださいって、だいぶ大変だったと思います。
すごいね。
めちゃくちゃいいですよね、
うん、
なんかでもなんか若干力働いてんのかなって思っちゃうぐらい
いやでも私ちょっとやっぱ見方変わったな。今まで大きなその旅行者を使うっていう旅行しかしたことなかったから、あれこんなこと頼めるんやとか、あ、こういうアレンジもできるんだっていうのが、うん、
このパックしかありませんとか、そうそうそう、このツアーでどうですかではないですもん、うん、その人だけのツアーを組んでくれるってことです
よ
ね。
そうですね、うん、やっぱりトラブルがあった時の対応とかもやっぱり、うん、あのちゃんとしてくれるわけだから、うん、
前回もあの保険の話もされてましたけど、うん、あの保険もピンからキリまであるみたいで、うんうん、そのご家族とその行き先に必要な無駄のない保険をいつもご提案するというお話もされてたので、
ね、やっぱりそういうのは持ちは持ちやだよね、
うん
うん、素人じゃ分からないし、
で一回お願いしたらもうその家族構成とかを分かってくれてるので、うん、じゃあまた次もって、木原さんそんな感じですかね。そ
う
です、
いつだからもう本当に今はめちゃくちゃ楽です。
うん、もう全部お任せ で、
そうです。まだ小学校じゃなかったですよねとかぐらいの質問が来る感じなんで、うん
う
ん、
もう親戚の人がなんか立ててくれてるぐらいの本当丁寧ですよね。うん、
余計なものはついてないんですよ。
そう、
あの鬱陶しいものはついてなくて。
どうですか、奥様もご満足されてましたか。
いや満喫してますよね。
ああそうですか
まあそれが何よりも、
そうそうそうそうそうそう、
家族旅行の場合
は任せてたらこんなの聞いてないんだけどみたいになったらね、せっかくお金かけて運転もして、ね、
連れ回されても嫌やん。
そうそうそう、本当に次はここ次はここっていうのも僕もあんま苦手なんで、
うん、
嫁も苦手なんで、
うん、
子供なんてもっと苦手ですよね。
で、まあ、この1年ね、うん、この生き生き生活さんと一緒にこうコーナーやってて、ちょうどこのスタートした時ぐらいからコロナの社会になってしまって、
うん、
もう上松さんと毎回今日は何をお話ししましょうって事前打ち合わせの時にこう打ち合わせするんですけど、うん、毎回ねいろんな引き出しを持っていらっしゃって、うんうんうん、あの出張の方にお求めやすい新幹線のチケットがありますとか、うん、まあ、前回も保険の話ですし、日帰りプラン、うん、あとはテイクアウトで旅館のカニが食べれるとか、
わそれいいね。
だからそういうなんかこう旅行会社さんでも、先ほどあの幸子先生がおっしゃったみたいに、大手の会社さんだとツアーとかコースとか決まったところしかご案内できないところがいっぱい引き出しがあるので、うんうん、さすがだなと思いながらこの1年間これもこれもと出てきた話題で楽しませていただいてるんですけど、
やっぱり旅行って今コロナでも皆さんその興味を失ってないと思うのよね。やっぱりどっか行きたいから、やっぱり週末はどっか空いてるところが混んだりとかしてるわけで、ね、現実逃避
したいですしね、
うん、その県外に出なくてもその県の中でこういう楽しみ方があるよっていうことを言ってもらえたら、まあ、密にならないあの程度のね、あのお出かけっていうのは可能なんじゃないかなと思います
、うん、まあ、日帰り旅行もありますしね、うんうん、バスもね、あの安心して乗れるような空間で密を避けたバスもあるとか ね、 ね、お話もされてましたし、うん、木原さんどうしましょう、次行くならばどんなところに行きたいですか。
次もう一回道後行きたいなと思って、道後、
うん、
四国の方ちょっと行きたいなと思って、
よかったんですか。
そうですね、四国も良かったですね。
うん、それはどんなプランだったんですか
美味しいもんいっぱいある。
あ、ほん
ま？ありますって。
そうなんだ。なんかうどんとかいうイメージがありますけど、四国って。
あの徳島は骨付き鳥とか。
ああ、それはそうやね、
はい。で、高知ちょっと奥の方行って。ね、カツオ塩たたきとか、食い物の番組じゃないですよね
でもそれ上松さんが全部探してくれるんですよね
そうです
か、やっぱ多分行って美味しいもの食べたらそれだけで満足できますもんね。
まあそうですよね、うん、なんかそこの土地の空気を吸うだけでもまあもういいかな、ね、
幸子先生は次もし行くとしたらどこ行きたいですか
私やっぱり海外行きたくてしょうがないんだけど、
早く出たいですね。
そうなんですけど、でまあね、あのすぐには行けないとしても、うんうんうん、やっぱりリゾート地に行きたいですよね。
うんうんうん、うん、 海外だったらどこの海外に
行くんですか？海外ね、私はパリが大好きなんで。
かっこいい、また似合いそう、さちこ先生。
似合う、う
ん、ねえ、めっちゃかっこよくクールに歩いてそうですよね、
はい、そうなんだ、まあ、パリはまた行きたいなと思ってますけど、
ね、その時はぜひ SNZ さんでですね。
そうです、そうです。
うん、きっとこのねお話を聞いて上松さん、うわなんかすごいいい噂してくれてるじゃない後からね聞き返されるんじゃないかなと思いますけど、
なんか奢ってもらおうか。
はい、今週は株式会社 SNZ のお話、そして上松さんの丁寧なお仕事についてお二人からお聞きいたしました。お話をしてくれたのは、引っ越しはもちろん家具の移動、介護の準備など田中輸送株式会社の木原剛さんと、法律を利用して皆様のハッピーリタイア、ハッピー相続をサポートする司法書士事務所の神戸リーガルパートナーズの井上幸子先生とのお話でした。ありがとうございました。
あなたの最愛のご家族に安心して食べられるものをお届けするお手伝いをしています。私たちは添加物を使用しないハムやソーセージ、お惣菜などを自社工場で作るスーパーマーケットです。おいしいは嬉しい、パントリー&ラッキ
ー。アズの思い出ソング、思い出の曲の時間です。よかったら思い出のエピソードを添えてリクエストをお寄せください。今年はホタルを見る機会はありましたか？こちらの番組でもオープニングトークなどでホタルの話を何度と私はしてきました。私は毎年自宅から車で30分ぐらいのところにある川へホタルを見に行きます。生まれて初めてホタルを見たのは社会人になってからなんです。それは京都の綾部にある田んぼの中でした。数えきれないたくさんの数のホタルが田んぼの中でふわふわ飛んでいて、本当に美しくて心から感動したことを今でも覚えています。頭にも肩にも止まって、ホタルと一緒に生きていると感じました。その時私は保育士として仕事をしていました。卒園する一番大きな子どもたちのクラスの担任をしていた年に、一緒に担任をしていた男性保育士がいました。私の2歳年上の彼はいつもギターを持って、保育園の中でも公園や、あとは保育園のお庭などで、どこでもギターと一緒に子どもたちと歌を歌う人でした。お泊まり保育で京都の綾部の方へ行き、子どもたちが就寝する前のお楽しみの時間にホタルを見ました。一緒にホタルを見た子どもたちは今どうしているのかな。もうすっかり大人になっている年齢です。みんなに会いたいな。そんな思いを込めてギターの音色とともに歌った歌をお送りします。ゆずのまた会える日まで。ワンポイントホスピタル、地域の医療介護に貢献する医療法人寺西法恩会長吉総合病院の先生方にお話をお聞きする時間です。今週は先週に引き続き、整形外科統括部長の永山隆一先生とのお時間です。おはようございます。
おはようございます。
はい、永山先生、先週総合病院の整形外科について分かりやすくお話をいただきました。クリニックなどから紹介してもらったり、連携を取りながら外科に特化した内容で患者さんの病気を治しているということですが、今回は脊椎脊髄外科、整形外科の特色の一つとしてそちらのお話をお聞きします。はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。脊椎脊髄外科というのはどんなものになるんですか？
まあ、簡単に言えば背骨に関する、病気を扱っていると考えている。
先生、これ素朴なはい、まあ、当たり前の話ですけど、背骨というと、まあ、真っすぐ真ん中のというか、
そうですね、
首からお尻の方に、
そうですね、
伸びている太い、
はいはい、いわゆる脊椎というんですけれども、
脊椎、
はい、首の方は頸椎、
頸椎、
背中は胸椎、
胸椎、
腰は腰椎、
腰椎、
はい、
それを全部まとめて背骨と呼んでいるわけです。
まあ、いわゆる背骨というふうに呼んでいるわけですね。
なるほど、はい、その背骨から横にピューっとこう伸びている骨は肋骨になるんですよね。
ですね、
はい、
はい
はい、
で背骨の中に神経が走っているわけですね、はい、この神経、背骨の、いろいろなその障害によって神経を障害すると、今度はそれぞれ、手とか足とかにしびれ、痛み、こういうのが出てくることがあります。 それが進んでくるとちょっと力が抜けたりとか、うん、歩けなくなったり、うん、手が動かしにくくなったりとか、そういうことが出てきますので、そういう病気を我々、まあ、手術をして治してあげるというふうな、そういう科が、脊椎脊髄外科と言われる分野。
この脊髄というのが今お話しいただいた神経のところになるわけですよね。神経のこと、そういうことですね。はい、これは例えばですけど具体的にどんな病気があるんでしょうか。
具体的には、はい、よく聞かれるかもしれないですけど、はい、腰椎の椎間板ヘルニアだったりとか、うんうんうん、腰部脊柱管狭窄症と言われる病気、
はい、
あとは、まあ頚椎症性脊髄症、これは首の病気なんですけれどもね、うんうん、で我々のところでは特に力を入れているのが、まあ低侵襲といいまして小さい傷で治してあげるという手術をやっております。でそれにはよくご高齢の方で圧迫骨折という病気があります、はいはい、圧迫骨折をした後に骨がつかなくていつまでたっても骨がこうカパカパカパカパ動いているような、うんまあ、そういう病気に対して、セメントといわれる接着剤を入れたりする、まあ、そういうような手術もやっております。
やはりご高齢の方がこの病気は多いですか。
多いですね。やっぱり骨粗しょう症、骨がやっぱり脆くなってきて、
はい、
そうするとどうしても体の体重を支える力が、なくなるとくしゃっとこう潰れてしまう、圧迫してしまう、うん、そういう病気ですね。
いや私 の, 祖母も高橋祖母もちょっと冬に石油を運ぼうかなってよいしょって持ち上げた瞬間にポキって言ってしまって、
そうですね、
もうなんでそんな重たいの持ったの、いけると思ったって
それが1箇所だけだったらいいんですけど、2箇所3箇所起こってくると今度は背中が曲がってきたりとか、はい、ちょっと変形してきたりとかということが出てくるわけですね。ですからまあそういうのをまあできるだけ起こさないようにするというのはまず骨粗しょう症の治療になるわけですけども、なかなか人間はそこまでいかないので圧迫骨折を起こしてしまって、はい、きっちりと治してあげるっていうのがまず一つの手段なんですけども、残念ながら治らない方がだいたい1割から1割5分ぐらいの方がそういうことを起こってきます。
でまた何度も繰り返してしまったりするんですよ ね, そういうことですね。また違う骨が折れて、はい、しまったりとか、ねはい、まあ、手術をしないに越したことはないのですが、ちょっと家でできるような予防みたいなものってありますか先生。
基本的には、はい、まあ、骨粗しょう症の、まあ、治療というか、まあ骨をもろくしないようにする、まあ、適度な運動であったりとか、うんうん、1日1回お日様に当たってください。
あ、お日様に当たるだけでもいいですね。
これはお日様に当たると、ビタミン D という体の中の酵素が、活性化してくるわけですね、うんうん、お日様がなければ活性化しないので、これは骨を作る大事な酵素なので、ビタミンなので、まあ、これを活性化するためにお日様に当たってもらう、でバランスのいい食事をとっていただく、こういうことがやっぱり基本的なことですね。
いやでも言われてそうだよなって思ってまた気をつける、ううこ、ね、この繰り返しでね、はい、分かってはいるけどなかなかできませんもんね。
そうですね、
はいはい、まずはお日様に当たって適度な運動をするというところですね。
バランスよく食事をしていただく、そういうことですね、
はい、甘いものばかりでもご飯ばかりでもダメですよ、
おっしゃる通りです
ということですね、はい、ありがとうございます。今週は先週に引き続き出演いただきました整形外科の統括部長永山隆一先生生徒のお時間でした。永山先生、一周挟んでまた、再来週ですね、お話よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
番組では皆さんからのお便りメールをお待ちしております。お便りは郵便番号 552-8501ラジオ大阪桑原あずさのアズライフ、メールアドレスは ASLIFE@obc1314.co.jp 抽選で毎月5名様にラジオ大阪オリジナルクオカードをプレゼントしています。ラジオ大阪桑原あずさのアズライフまでご応募ください。プレゼントの応募をされる方は住所と名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。お相手は 桑原あずさでした。また来週お会いしましょう。
真実だよ。